中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、はい、
先生のもうね、タイトルコール、中村雄介の一期一会っていうのも導入ってきましたね。
もう僕、中村雄介の一期一会っていう能力だけを取ってみたらなっちゃんより上手じゃないですか。さすがに中村雄介という名前は僕はもう40年自分で言い続けてますからね。ここしか勝てない。
そんなことはない。喋りの能力。まあ4月の放送でね、ちょっと
そうなんかね、
言うなかったのかな。
そうなんかね、かみ気味だったのを気にして、はい、そっからの放送ずっとね、なっちゃんが中村雄介っていう名前をね置きに行くんですよね。
そうそう、かなりはっきり
噛んじゃダメだっていう感じで、その時ねピリッとするんですよね。
中村雄介、
そうそうだ、言えてますよみたいな。
そうそうそう、言えて当たり前なのにすごいドヤ顔みたいなね。すいません。そうそう、はい、その時にね、気持ちをこれで落ち着けたらいいんだよって言って、うん、連れてきてたトランスフォーマーを、
うん、おもちゃ
のね、うん、はい、テーブルの上に出して、うん、ちゃんとマイク向けて、
今日も
貼りますね。今日も来てますね、うん、ちゃんと、
う
ん、
サイドスワイプとスタースクリームっていうキャラクター、別のシリーズですけど2つありますね。またブログにでも写真載っけてもらいましょうか。
ね、そうしましょう、うん、ね、今日どうですかって本当聞きたいところですね、う
ん、だってラジカンの前の海へのトイザラスでこれ買いましたからね、この左のやつ。さっき収録始まるまでにあと5分しかないのに待ち合わせ、はい、トイザラス走って買いに行きましたよ。
素晴らしい。
しかも2個目、
愛あふれてます。2つも
なんかね、保存用とかじゃないんですよ僕の場合は。トランスフォーマーって変形玩具なので、はい、結構摩耗が激しいから、結局最終的にはまあ壊れちゃったりとか緩くなっちゃったり遊べなくなってきちゃうので、うん、10年ぐらい経ったら、はい、だからそれ用に10年後の自分のためにもう1個買っとくということですね。だから遊ぶ用しかないという。
なるほど、はい、保存用はない
なしです
ね。
はい、
でも確かにね、出会ったそれこそ今ちゃんと手に入れとかないと、うん、もうどんどん廃盤にもなっちゃう。
再販がなかなかされないんですよね、おもちゃってね。 CD とかは違いますけど ね、 ね、本とかね、
うん、そういう意味では、まあ、まさにここにも一期一会があるなと思いますね。
マイクさすがアナウンサー歴見せつけましたね今。
もう聞かせつけましたよみたいな。いや、そんなことございません、ね、はい、はい、まあ、でもね、この番組のタイトル一期一会ですから、うん、今週からしばらくはそういったところに直結するお話を。
そうですね、始まって1ヶ月はねダラダラやってましたけどね、今週からちょっと
ピリッといきます
か。ピリッといきますよ僕も、
はい、うん、楽しみにしててくださいね、はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、
うん、
まあ、この番組のタイトル、あの四文字熟語から来ていますが、プラスアルファがついてますね。
そうですね、はい、一期一会のえって合うじゃないですか、会合の会というか、はい、の横に糸編があって絵画の会になっているということで、僕がまあ絵を描いていく中でいろいろまあ出会った人というか、なんか仕事を通して変わったことであったり、そういうことをなんか紹介できればなと、うん、思ってますね。
それでいくと、うん、やっぱりアジカンですね。
そうですね、僕の絵が一番こう広く認知されてるのってアジアンカンフージェネレーション6バンドアジカンのジャケットだと思うんですね、やっぱり一番は。だからなんかアジカンとのその出会いというか、これまでみたいなというのももう16年ぐらいですからね。
そんなになりますか、
付き合い始めてというか。もう何回離婚しようと思ったことか分かんないですよ。
あ、そのあたりちょっと聞きたいですね。だって一組のアーティストの CD のジャケットを一人のイラストレーターがずっとそれだけ、う
ん、描くってないんですよ。
ですよね、
ないんですよ。そうなんですよ、世界的に見ても類を見ないことなんですよね。
でもその16年間の間にはいろいろとあったよってことですか。
いや、なんかそういう摩擦があったっていうわけではないんですけれども、うんうん、まさになっちゃんが今言ったように一人のイラストレーターっていうか、まあ、要は一つの絵柄で、
はい、
そうやってずっとやっていくっていうのは一組のアーティストとしてはなんかイメージ付けがやたら強くなってしまって、うん、良くないんじゃないかっていう。僕がファンだったらもっといろんな写真のジャケットがあったりとかデザインだけのジャケットがあったりとかあってもいいのかなって って思うので、だからその意味で身を引こうと思ったっていう感じのことは何度かこの16年にありましたね。
一番早い段階で、あ、もう一回ここでって思ったのは、う
ん、わあ、いつぐらいだったかな、始まってで、それこそソルファが出た後だから、セカンドアルバム出た後だから 2,3 年で、やっぱ3年目の浮気って言いますよね。浮気ではないんですけどね。
けども、うん、ちょっと節目としてどうかなと立ち止まって、
そうですね、3枚目のアルバム作るんだったらもう僕じゃない方がいいんじゃないですかってレコード会社の方に自分で言いましたね。
その時の答えは、
うん、いやだからまあどうなるか分かんないですけど、ちょっとメンバーに聞いてみますってことで、で結局何も言わずに楽曲が送られてきたから、また CDR で撮ったよって言って書いてっていうことだなと思って書きましたけどね。それがまあずっと続いてるっていう感じなんですけれども、まあでも16年続くなんて思わなかったですね。でも皆さんもそうですよね。この人とずっと友達でいるなんて思わないとか、この人と結婚するなんて思わなかったっていう人が一番最初の出会いっても覚えてないっていうか、運命のものなんてないですね。思いません。運命をビビビと感じたら、その関係って早く終わりますよね。
意外とそうなんですよね。そっか、だからこの16年間は結果としてずっとこう寄り添ってきたと。
続いただけであって、だって僕はアジカンの音楽を一番最初に聞いた時もビビビと別に来なかったですからね。あ、こういう音楽やってるんだっていう感じあったし、まあインディーズの最初2002年に出た崩壊アンプリファーっていうミニアルバムを書いた時も、次は違う人が書くのかななんて思ってたぐらいでしたし、そんなにこうハマってると自分で思わなかったんですよね。
うん、先生自身もほら音楽バンドされてるっていうところで、はい、うん、でまあもう一つ別のバンドの、
厳冬期というバンド
も、厳冬期もね、
うん、はい、やってましたけど、
してたりとかっていう中で、うん、こう自分の作品じゃないでも同じ音楽をしてる人たちに対してこうインスピレーションを膨らましていくってどんな感じなんですか？
そうですね、でもまあ、うん、厳冬期っていうバンドも同時期にさっき書いたって言ってましたけれども、うん、そっちは割と近いっていうか、僕が好きな音楽、もともとリスナーとして好きだった音楽だったので、はい、厳冬期はで、アジカンもあんまり聞いたことがないような音楽っていうか、こんなロックサウンドに日本語、それまではああいう音楽ってインディーズバンドで多かったんだけど全員英語だったんですよ。だけど日本語を載せて、しかも分かりやすい日本語っていうか、
そうですね、だから厳冬期はどちらかというとこう懐かしい、
そうですね、
こう往年のね、良きメロディー、
まあ、ユーミンとか山下達郎さんとかを継ぐような感じって言ったりとか、ね、ニューミュージックって言われるようなものに含まれると思いますね、厳冬期は。ね、
その
ポップスですね。
そうですね、だからまあ日本語 でそれこそ割と言葉の選び方も本当にこう日本語の深いところというか、ね、ちょっとマニアックな日本語が出てきたり、でもアジカンはそれで言うと日本語ってロックに乗りにくいって言いますもんね。
そうですね、
それをあえてしているバンドで、
そうですね、だからなんか聞いたことない感じだったので、こんなんでいいのかなみたいな感じでジャケット描いたのよく覚えてますけどね。これ大丈夫みたいな。
どっちかっていうと確かに先生のイラストもこう、ロックっていう感じじゃないイメージですね。
僕のイラストはだから後にさだまさしさんのジャケット描かせていただきますけど、はい、フォークが源流になっているので、父母はフォーク好きだったから、それこ そのフォークで言ったらハッピーエンドのジャケットを描いた林誠一さんであったりとか、ああいうのがルーツなので分かりやすくフォークとかポップスだと思ってたんですけれども、ああやってロックバンドのジャケットになっていいのかなとか思っていた中、ジャケットを描いて多分初めてライブを見たのかな。ライブビデオを横浜のバンド だったので、で当時 YouTube なんてないですから、ライブや横浜でやってるって言っても見に行けないじゃないですか。だからそれを VHS のビデオで送ってもらって、それで見て、それでジャケットを書いて、それでその後に大阪にレコ発ライブですね、だから来たので初めて見て、で、あ、こんな音楽なんだ、あ、ミニアルバムにそのね、収録されてないのもやってるなとか思いながら見ていて、それでボーカルの後藤正文さん、ゴッチって言われてるんですけども、はい、ゴッチがもうお客さんなんてガラガラですよ、横浜のバンドで で最初 CD もいきなり出して売れたわけじゃないので、うん、割とねじわじわじわじわじわっときて半年ぐらいかけてドーンと爆発したような感じで売れた。まるでポケモンが出た時と同じような感じ。ポケモン出た時もテレビゲームの最初出した時はなんだこれみたいな感じでブームにならなかったんだけど、うん、半年ぐらい経ってブームになったっていうのはポケモンなんですけれども、ポケモンと味感と似てるんですよ、すごい火のつき方が
、
うん、でステージからそのまま降りてきて、今だったら考えられないですよ ね、うん、
ね、
あんな人気者だから降りてきて、あ中村くん初めましてって言って握手を求めてきて、それでその後藤さんが一番最初に言ったのは、中村くん一緒にビッグになろうぜって言ってきて手を差し伸べてきて、いやーならないでしょと思って躊躇したんですよね僕その手を握手するしたらよしビッグになろうぜっていうことになるじゃないですか、う
んうん、約束した感じになりますもんね、
うん、いやあなたたちの音楽多分売れないよって思ったんですよ。
あそっち、
まだその時売れてる僕も売れるかどうか分かんないし、あなたたちの音楽も多分だって今そんな音楽ないじゃんっていう感じで、だけども結果的に売れたんですけれども、その後にそんなこと言ってたよねっていうような話をしたら、ゴッチはいつもね、中村くんはいつもエピソードの時にビッグになろうっての話するけど、俺そんなこと一回も言ったことがないってすっごい怒るんですよ
、はい、
言ったよって言って、
うん、
いや言ってない言ってないって言って、言った言ってないって言ってたら、僕はビッグになろうってじゃなくてビッグになろうよって言ったんだよって言って、繊細だなと思ってい
や本当に、
いや繊細語尾と思って、あ言ったんだと思って、ビッグになろうよだったら言ったんだねって言ってそんなとこ気にしてなかったよって、そういう日本語の機微というか、そういうこだわりを持っている人だからこそ日本語をでロックに乗せることができたんじゃないかなっていうようなことを笑い話ですけれども、僕は結構感慨深く思ったんですよね。その語尾一つとってもこだわってるんだと思って、繊細ですよねそれって。
それってすごく大きなポイントだと思います、うん、へ
え。文字通りでもビッグになりましたけどね、アジカンはね。
ね
え、うん、
なんかファンのアジカンのファンの方からいろいろ中村先生のイラストのことを聞くと、
うん、
曲の要素がたくさん実はこう盛り込まれてたり、うん、なんか隠されてるようなこうニュアンスがあったりで、それを見つけていくのが楽しいんだって言って、
うん、言ってました。ありがたいですね。で僕の、まあ、このラジオだからこそできるぶっちゃけ話として、はい、アジカンのジャケットのみに関して言うと、あのさっき言った通りにロックバンドの音楽をあんまり聞いたことがなかったし、またジャケット描いたこともなかったから、どうしていいか最初分かんなくって、うん、でロックってどうやってイラストで表現したらいい、ロックバンドのまたジャケットがイラストっていうのもなかなかないことだったんですよね。ポップスのバンドとか例えばイラストがジャケットに使われているものって、例えばあの大竹栄一さんのロングバケーションであるとかね、はい、そういうなんていうかデザイン的なイラスト、人間が入っていないイラストって言ったらいいんですかね、うん、風景画的な、はい、そういうものが多かったとか、あとは似顔絵、
うん、
うん、ビートルズのね、あのジャケットも似顔絵のやつありますけれども、そういうものだったりしたんですけれども、はい、あとはだから絵が入っている CD って言ったらアニソンの CD は絵が入ってるんですよね。だからロックバンドのジャケットでこうやって人物画、メンバーではない女の子が登場している人物画のジャケットってそれまでなかったんですよ。だから僕も自信がなかったから、自信のない時期のものを今見ても分かりやすいんですよ。自信がなければないほど楽器を書いてます、楽器入れ込んでます。ロックバンドの CD ですよっていうのを表すためにエレキギターであったりアンプであったりとかいうものが異常に含まれている時は僕が自信がなかった時です。だから最近のは全然含まれてなくなってきてると思います、うん、自信が出てきた、うん、でも16年かかりましたけどね。それこそ最初の8年半分までの8年は、うん、エフェクター書いてあったりとかギターとかアンプとかなんかいろいろ書いてましたね。ヘッドホンが書いてあったりとかね、
うん、自分の中であってなるまでやっぱり感覚としては長かったですか。
そう長かったですね、う
ん
う
ん、それはしんどいって思いではなかったですか。
しんどさはないですね。僕はまあ、あのなんていうかこう初めて その課題みたいなことがすごい好きなので、うん、だからどうやったら受け入れてもらえるのかなっていうか、どうやったらそのアジカンの音楽とそうやってロックバンドを前としたモチーフ楽器とかを書かずにして最終的には表現することができるのかなっていうのが自分でも興味があったんですよ、うん、なぜなら見たことがなかったので、
はい、
うん、 あ、それがだんだんとできてきたんじゃないかなって思い出したのがもう本当に最近ですね。この 2,3 年ぐらいですかね、うん、
またここに来てベストアルバム、
ね、そうです ね,
出ましたね、
うん、ベストヒット AKG2 ですかね、うん、
その例えばオリジナルアルバムとベストアルバムのっていうのでまた違ったりするもんですか、
はい、いやベストアルバムはねあんまりアルバムということでは一緒なんですけどもシングルとアルバムが違いますね。シングルは表題曲のみをテーマにして絵を描くことが多いので割とシンプルって言ったらいいんですかねテーマが、ただアルバムってアジカンのアルバムの中だったら、5枚目かなに出たサーフ文学鎌倉っていうやつアルバムが唯一コンセプトアルバムで、他はまあその時期にできた中で自信作を12曲集めましたみたいな感じでパッケージして多分後付けでコンセプトとかつけるだろうけれども多分発想の時期はコンセプトありきのアルバムではないので、だから12曲なり13曲を1枚の絵に要は1曲にまとめるみたいな作業なので、はい、それが難しいんですよね。だからシングルは簡単、アルバムはめちゃくちゃ難しいですね。
じゃあ今後ねまたアジカンのシングルなりアルバムなりで、
そうですね、中村先生今年は予定されてるみたいですよ。
じゃあ期待してますね、はい、さあ今日ねこのもうラジオだけというぶっちゃけ話もしてもらって、
うん、だからこれ今後とも僕がアジカンのジャケットに何か楽器を書き出したらあかん最近自信ないのかなっていうのをニヤッと笑ってほっといてくれたら嬉しいです、は
い、このリスナーほっといた方がいい、
そうそうそう言わないで恥ずかしいから、
わかりましたこのね番組のリスナーの方だけにわかる、
そうそうそう、このお便りのみで指摘してください。
わかりました、
そうそう、ツイッターとかダメで、
ダメね、
みんなにバレる
から、はい、わかりました、じゃあ
営業妨害ですからね、
はい、じゃあハッシュタグ、こう151アルファベットの A でつぶやくときはその内容はなしということで、
そうですね、
お願いしますね、はい、はい、さあ今週もプレゼント中村雄介デザイン大阪芸大オリジナルトートバッグ、うん、サインとイラストを入れてお送りします、はい、当選者は来月初めにまとめて発表しますので、はい、ご応募メールハッシュタグと同じ数字で151アルファベットで A151A @jocr.jp 中村雄介の151A の係まで送ってください、
はい、お待ちしております、
はい、メッセージも添えていただけるととっても嬉しいです、
はい、
それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の151A、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。